皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは。2月15日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、世界に広がる中産階級の没落です。なんかすごいタイトルですけどもね、中産階級の没落と言いますが、しかしこれもう30年ぐらい前からですね、本格的に世界で始まりまして、今はだから新興国がね、みんな貧しいところから中産階級を作った。ところがその、できた中産階級が崩壊をしつつあるという、まあ、非常にですね、ドラスティックな状況になってきているわけです。先日の放送で、ご紹介いたしました、社畜海峡冬景色なんていうのもですね、言ってみれば、この中産階級の没落の悲哀をですね、まあ、言ったもんじゃないかなと思うんですね。まあ、そもそもこの中産階級というのはですね、どの国でも国を支える、一番重要な人たちだと言われるんですね。多くの場合、その、中産階級生まれる前というのは、ごく一握りの、豊かな人と、非常に多くの貧しい人たちの、この、二極文化の中にあるというわけですね。で、それがだんだん経済が豊かになっていくということは、豊かさを推進する担い手、あるいはその民主主義的な、まあ、安定的な政治の担い手として、中産階級が勃興してこなければならないという話があるわけですね。ですから、どの国でも、まあ、中産階級をいかにこう育てていくかということがですね、一つの重要な政治の課題になってきたわけですね。明治以降の日本もですね、中産階級というのは、まあ、なかなか米人とか育たないんですけども、それでもこの地主階級とかですね、まあ、そういう人たちに財産をこう持たすような政策をしていきますから、まあ、とにかく今まで財産を持ったことない人たちにですね、だんだんその広げていくっていうことはやっていったわけですね。しかしこの、いわゆる中産階級というものが本格的に広がっていったのは、戦争経済の頃からなんですね。結局その戦争経済が広がっていきますと、給与所得をもらう人たちが、軍人もそうですけども、軍人兵士もそうですが、民間の軍需企業でもどんどん増えてきまして、同時にその金持ちがその自由にできなくなるわけですね。国家総動員体制になってきますと、まあ国全体がこの公務員みたいなことになってきて、まあそれでその、高い山が削られて低いところがかさ上げされるという状況に今なっていたわけです。ですから太平洋戦争が終わった段階でですね、実はその戦前の貧富の格差はかなりその縮小していたんですね。まあそこに戦後はですね、一番上がその、まあ戦争の責任を取っていなくなっちゃいましたから、まあ言ってみれば今と同じですよ。民がですね、寄ってその集まって自分たちの国を作り直すという状況になったわけで、ですから、その、まあ、昔の特権階級とかですね、昔の大金持ちなんか全く当てにできないんで、自分たちで、まあ、金集めから、いろんな制度を作ったり、会社を作ったりということをやっていくわけですね。まさにそれが、中産階級の時代をもたらすわけです。そして、特に1980年前後になりますと、日本のこの組織の力、製造業の力はですね、やっぱ世界に冠たるものとして認識され始めまして、でその当時、例えばアメリカ病とかイギリス病とかよく言われていて、外国の会社は全然その、みんなが本気で働かないと、給料をもらうためだけにその来ていると、まさに社畜であると、なんで日本だけですね、そういうことがないのか、なぜ日本の働く人たちは、言ってみれば意欲的に改善の気持ちを持って、終わりなき改善の精神を持って日々働いているんだろうかと、まあそういうことをその日本の研究者も、まあ外国の研究者も研究していくわけですね。その中で非常に大きな要因としてあったのが、いわゆる産業民主化というものだということだったんですね。産業民主化というのはですね、決してこの、共産主義的にですね、みんながその、言ってみれば、完全平等になって、その仕事をするっていう意味ではなくて、逆にそれやると今度は、貴族が生まれるわけですよね。階級制度が生まれちゃうんですね。だから共産主義なんだって実際にはあれ階級制度ですね。ものすごい、厳密なね。そうじゃなくて産業民主化というのは立場を超えてみんなで一緒に仕事をする。立場を超えてみんなで物事を決めていく。ボトムアップでこの物事を決めていくというそういうスタイルですね。 だからみんながそのこう参加するという意識を持って、この世の中あるいは組織に属している、これがやっぱりですね、日本病を、日本がそのアメリカ病、イギリス病にならない、日本病にならない、原因だと、まあ、当時認識されているわけですね。ですからこの中産階級というのは、貧しい人たちのように、パンとサーカスで、ね、パンとサーカスであてがわれる人たちではなくて、パンとサーカスというのは、まあ、言ってみれば、ですね、お客さんであり同時にですね、まあ、奴隷だということですね。そういうんじゃなくて、自分もその社会の担い手であると。まあ、それが中産階級ですから、まあ、そういう人たちが勃興していくことによって初めて社会は安定していったわけですね。しかしやはりそれがそのどんどんぶっ壊れていったのが、この30年ぐらいですね。まあ、いろんな要因があったと思いますけども、ちょうどまさに30年ぐらい前から、シカゴ大学のフリードマンみたいなですね、まあ、宇沢先生に、東大の名誉教授の宇沢博文経済学の先生によれば、苦労しろということがあれほどうまいやつは、なかなかいないというですね、まあ、そういう得体の知れない連中がですね、まあ、ふざけた経済学を持ち出しましてですね、貧富の格差を意図的に広げて、で政治も何もですねぶっ壊しちゃってですね、まあ、言ってみれば原始の時代、原始の野蛮な状態にですね世の中を戻そうと、まあ、してったということですね。でもその裏側にあって、そういう中産階級をぶっ壊して、また昔のような一握りの、言ってみれば人と多くの奴隷を作っていった最大の要因はですね、やはり資源、エネルギー、食料の不足ですよね。やはりこうみんながですね、豊かになっていくと、これは地球が、持たないということは、それは1970年代に出されましたローマクラブのですね、成長の限界なんかにもこう書いてある通りですね。あの成長の限界の本っていうのは、なかなか第一版面白いですね。確かこのままの状況でいくと、2011年ぐらいからですね、2010年を越したあたりから、本格的なその資源不足の影響が出始めると、まあ、書いてあると思いますが、まさに去年ぐらいからですね、世界のこの政治もいよいよおかしくなってくるし、イランもいよいよ戦争のようだしね、まさにこのなんか、社会が持たなくなってきたなと、みんな実感する状況になってきましたね。あの頃からですよ、やっぱ足りないからですね、蹴落とそうという話になるわけですね。みんなを十分に生活させ、暮らさせる資源がなかったわけですよね。だからその一部の人たちが悪知恵を働かして誰かを蹴飛ばそうと思えばですね、蹴落とそうと思えば、それに乗る人たちがたくさん出てくるわけですよね。まあそうやって今までのその、まあ穏健な人たちとか理想主義的な人たちがどんどん退潮して、わけのわからない、自分さえ良ければっていうのが増えてきたわけですね。日本でもそうですが、なんかこう、非常に右翼的な素地の強い人たちっているんですよね。その、地位だとか権力だとかいうことにものすごくこだわる人たちがいるんですね。で、あれ、なんでそんな権力だとか地位だとかにこだわるんだろうか。あるいはその国家の威信というものをですね、必要以上に誇示してですね、自分に逆らうものは許さないというような状況に、が好きな人って結構いるんですよね、あの右翼っていうのは。で、何をしてるのかと思うとですね、結局やりたい放題なんですね。自分のわがままを、咎める人を排除する論理に右翼の原理使ってるんですね。あれとんでもないと思いますよね。だからなんかこう、なんて言うんでしょうかね。言ってることはですね、なんかその、もっともらしいこと言ってるんですが、要するに、自分に文句を言う人をですね、排除して、で、自分の金儲けとですね、権力遊び没頭すると、そういう類がですね、随分日本でもね、右翼なんて類にはこういるわけですよ。とにかく文句を言わせないための道具、下とか横にですね、この、煩わされないでやりたい放題をやるための道具としてですね、なんかその、もっともらしい思想みたいなことを言う人たちがすごく多くてですね、まあ右翼の連中ですけども、まあそういうのがですね、世界中こう広がっていったわけね、日本国内だけではなくて。で、結局だから、まあそういうことをやりますとですね、中産階級なんかぶっ壊れていくし、でもその極限として何が残ったかっていうとですね、じゃあ今のその、一番上の連中って、金はね、持ってるかといえば、この借金も多いわけでしょう。ねえ、なんか、実際の本当の富ってあるのと。その資産って何持ってんの、いや、それは株と、 何、投資信託と、債券と、あとは、なんかその不動産ですと。で、そんなもん値下がりしたらそれっきりですよね。売りたくても売れなくなっちゃうもんだし。なんか実際にはこう、家計を持ってるだけなんですけども、なんかやっぱりその、その家計としての財産も、なんか本当に有効活用して世の中の幸せを広めていくってこともできなくて、今言ったように結局はなんか自分の短期的な欲望を満足させるための道具に使っちゃうわけですよね。そうするとやっぱりこれ、中産階級ぶっ壊れて、また上と下に分かれてったんだけど、上が何もできない状況になるわけですね。そうするとやっぱりこれ、あれですよね。チュニジアから始まったアラブの春みたいにですね、みんなの不満が収まらなくなってきてですね。で、結局、金持ち連中も逃げ出しちゃって、で、行く場所もなくなってですね、まあ、それっきりというね、ことに、馬鹿らしい話になっていくわけですよね。あれ、中国なんかはエジプトみたいなんじゃないんでしょうかね。こう、習近平なんかアメリカ行ってましたけど、どうも評判良くないですよね。あれなんか森喜朗によく似てると思いませんかね、こう、姿形がね、中身は知りませんけどね、なんかよく似ていてですね、どうなんのかなと思って見てるんですが、まあとにかくあの国もですね、中産階級がたくさんできたわけですね、この30年間に。この中産階級が壊れるときにですね、まあ核分裂と同じで、ものすごいエネルギーが出るわけですよ。放射能が出るわけね。中産階級という大きな原子がですね、元の木阿弥というですね、小さな原子に戻るときにですね、ものすごいその核分裂で放射能が出るわけですよ。これが社会をぶっ壊すわけですね。あの国はどうするつもりでしょうかね。中産階級とはなかなか難しいんですよ。うまくいってるときはね、その自分の国をね、褒めたたえ、で、自分の成長と国の成長を一緒に考えるわけですね。すなわち、国家は自分で作っていくものだし、民族はね、自分たちと共に勃興していくものだし、非常にその貴族意識が高いんですが、これが一点ですね、その中産階級の破綻、それから没落という局面に入りますと、今度は裏切られたという感情になるわけですね。で、それがいろんな人を今度生んでいくわけですけども、もちろん中にはそれから健全なですね、まあ言ってみれば社会を自分たちで作ろうという横の動きをしていく人たちもいますね。まさに今の日本で元気のいいのはそういう横に動いてた人たちだし、アメリカなんかの横に動いてる人たちは結構いてですね、まあ自分たちでコミュニティを作って守ったり、いろんなボランティアやったりですね、まあ新しいネットワークでいろんな行動をする人たちもたくさんいますね。だからまあそういう人たちはですね、本物の中産階級ですよね。金がなくなっても、ちゃんと立派にですね、行動して、まあそういう人たちが多分次の、どんな国でもね、次の担い手になっていくんでしょうが、やっぱり数から言ったら、本当に怒っちゃう人たちが多くてですね、で、一旦上に上がったって今のは、いわゆる成金ですからね、富裕層といったってあれ、ほとんど成金でしょう。ね、財産持って3代続いて、なお財産持ってる人ってのは今ほとんどいませんもんね。だから最近のね、ホリエモンでもなんでもあれ、成金っつんで、成金は金の使い方下手ですから、まあ、まず長いこと成功するってことはないわけですよね。で、成功した、が危うくなってくるから、今度はやっぱりね、権力にしがみつこうとするわけね。権力の力でその成金の失敗を穴埋めしようとしますから、まあ大体ね、こう、醜いことになっていくことが多いわけですよね。まあでも、そうやってこの上の方もおかしくなっていく。で、没落しちゃって恨み持った人たちはね、それはひどいもんですよ。中産階級って結構油断が多くてですね、その、ある意味でその体制を信じてるがゆえにですね、まさかということになることが多いんですよね。だからその、あっと気がついたらなんか仕事がなくなったとか、あっと気がついたら財産がですね、相場の暴落でなくなったとか、あっと気がついたら、この社会情勢が変わって全く自分の居場所がなくなっちゃったとか、そういう風になっていくんですよね。それやっぱりある意味での、まあ、社会を信じてたから、で、悪く言えば油断があったからということですね。で、ですからそのまさかということが起きた後はやっぱり自分自身に対する嫌悪感と同時に、まあ、社会に対する恨みみたいなものが出てくるわけですね。で、これがやっぱりその体制をぶっ壊す力、まさにその、ね、原子の崩壊による放射能という形でですね、 様々なその悪しきことを世の中で成していくというふうに世の中になってるわけですね。で、しかしやっぱりこれはですね、何らかの形で立て直さないといけないんですね。で、そのためには冒頭申し上げましたように、資源、エネルギー、食料の制約だけは、これはどうしても克服しないとですね、結局今のライフスタイルをそのまま続けていくんでは、そのみんなにですね、中産階級として、まあそこそこの生活をしてもらうってことはできないわけですよね。で、やっぱりその普段何気なく食べてるっていうだけならあまり変化ないんですがね、変化ないように見えるんですがね、どこでその違いが見えてくるかと申しますとですね、やっぱり未来への展望とかですね、この再生産、結婚して子供を産むとかいう再生産のところとか、あるいはなんかその勇気を持った行動ですね、こういうところで、やっぱ空腹食わずの生活とではですね、だいぶ大きな差が出てくるんですね。だからやっぱりこの空腹食わずってやっぱまずくてですね、二宮尊徳の教えにもありますようにね、どんなに貧しくても貯蓄をしてですね、で、その未来の投資を続けていかないと、これやっぱダメなんですよね。だからそれができる環境を作っていかなきゃいけなくてね。だから一つは、やはり戦略的な低エネルギー生活ですね。尊徳さんの言うように。まあそれによって、その未来を作る力を自分たちの現状でも蓄えるってことは大事ですが、やはり根本的に、これは、資源、エネルギー、食料のこの限界を突破しないといけませんね。まあまさに今、微生物が放射能を消したって本が売れてて、なんか、売れすぎちゃって、あれなんか今品切れになっちゃってるみたいですけども、ああやって、新しいサイエンスっていうのが見えてきてるんですね。あれは微生物ですけども、なんか微生物以外のものでもですね、本当にこの、強力な永久磁石の中を通ったら、有機物が消えちゃったとかですね、原子のレベルまで崩壊しちゃったとか、しかも放射能を出さずにですね、まあそういうことが起きてて実用化されている機会もありますからね。なんか我々が使ってないエネルギーがあることは間違いない。ですからまあ今の時代はそういうものを総動員でですね、やっぱりこの原型の人たちがとにかく人類のこの言ってみれば未来の扉を開けないとならないですよね。それをやらないと最終的にはですね、その中産階級と申しますか、とにかくなんかみんな平和で安定して暮らせる世の中の基盤を作るっていうことが難しくて、まあそれは本格的に行くまではね、まあ尊徳さんの生き方のようによく勉強するとともに、分度というものをね、ちゃんと考えて生活をして、で、貯蓄をできるような、まあそういうライフスタイルに知恵と行動力を持って直していくということですね。だからこう未来を突破するアクティブな行動と、まあ自分の生活の仕方を改めるとこの2本立てで当面やらなきゃいけなくて、これはなかなか大変なことだし、かなりやっぱりみんな自覚しないとできないことだと思うんですね。まあそんなことでとにかくその20世紀を支えてきました中産階級というのがどこでも同じように壊れてしまって、ですからまあこの先というのは、その経済と言いましてもですね、そういう必要なものが揃わないという現状があるわけで、今人口70億でもこれだけ足りないんですから、100億にもうすぐなろうとしていて、そうなったら余裕足んないんで、なんかやっぱり根本的に世界のこの混乱と言いますかね、不幸を止めるためにやっぱ抜本的なところをみんなでその知恵と行動を出し合わないとダメだなと思いますね。それは日本でも全く同じだと思うんですね。で、イランの戦争はもうすぐなんじゃないですかね。もうそう遠くないし、あれ、どこの程度まで広がるかわかりませんが、とにかく油田が止まるとですね、なかなかすごいことになりますんでね。だからやっぱり、こういう時に資源、エネルギー、食料が足りないという、そういう状況で危機が来ると、その足りないという困難さ、あるいは中小、中産階級の没落の危機というのは一気に前進しちゃうんですよね。ですから危機が来ると倒れかけてるものは一気に前に進んでしまいますから、同時にそうなってきたら今度は未来を作るものって一気に前に押し出されていきますんでね。だから右肩上がりのものは一気に進むし、右肩下がりのものはもう一気に進むというのが、こういう時の大混乱とか天変地異がもたらす結果ですから、やはり今ですよね。今このまだね、まだこの瞬間大変なことがまだまだそうそう起きてないというこの瞬間にですね、 いろんな右肩上がりの未来志向のものを作っておくということがものすごく大事だし、それからやっぱり中長期的なそういうね、大きなその科学の変化とか、体制の変化を睨んだ上での戦略というのをどうしても今作っておかないと、いよいよなった時にですね、間に合わなくなってしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。本当にしかしあの20世紀の教科書がどんどん書き換えられていくのを今つくづくと感じますね。中産階級というものがね、本当に変わっていく中で我々のやらなきゃならないことはすごく大きいんじゃないかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界に広がる中産階級の没落ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。